こんばんは、いすずかいでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、引き金でございます。そして
黒猫だよ。
はい、2ヶ月ぶりのいすずかいでございますけども。
ああそうです
ね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。
はい、
肌寒くなってきましたね。
いやいや、あそうなんですか、ね、そうですね。
黒猫先生は夏、
はいはい、
ずっとエアコンかけてるじゃないですか。
普通でしょ。
いやまあ最近そういう情報もあるけどね、ずっとつけた方が安いって、ね、その情報が出る前から、うん、扇風機がないから、
うん、
もう6月から9月終わるまでずっとエアコンかけてますよね。
9月からっていうか、まあまあまあ
ね、
そうですね。
冬はどうしてるんですか。
冬ですか。冬もやっぱりね、うん、あのつけっぱなしの方が安い、
うん、そうなの、
うん、買った。
1万いかないの。
1万は行く。
行くんかい。高いでしょ、一人暮らしで1万は。
1万はきついですね。だから本当に、うん、本当に厳しいです、冬を乗り越えるって。
あの電気毛布使ってます。
いやありますけど、
うん、
使ってない。
電気毛布いいですよ。もう人生変わりました、僕2年前に電気毛布と出会って。
いやいや、
え、じゃあもう他の暖房器具いらなくないって思って。
電気毛布のみなんですか。
のみ。
暖房使ってない、
うん、
へえ。
で基本布団の上で生活するっていう。
いやいや、遭難してんじゃん。そんないける。
いいツッコミだったな。
は、
遭難してんじゃん。
そりゃそうだろう。
じゃあですね、いつも通りメールがたくさん届いてますんで、
はい、
読ませていただきます。まずは美里さんからいただきました。毎週の放送お疲れ様です。いつも楽しませていただいております。金曜日が楽しみです。30歳の女です。大丈夫ですか。
まあ聞かないこともないですよ。
聞かないこともない。どういうことですか。
ああじゃあ、はい、
ギリギリ
美里さんね。はい、
はい、美里さん10歳女、2015年から視聴しており、殺人鬼大賞や二次元殺人鬼にメールをしたかったんですが、めんどくさがりで今まで聞くだけで終わっていました。しかしこれだけは言いたいと思い、今回はメールを送ることにしました。だから今までずっと2015年からサイレントリスナーだった方が筆を取ったと、
ああでも
よっぽど言いたいことがあるわけですよ。
よっぽどそれは主張したいことがあるんでしょう、
ね、はい、ありがとうございました。
いやいや言えよその主張を。
言うよ、
言ってください
、うん、黒猫さん、
はい、
開きの店舗ありますよ、兵庫県に。
え、
兵庫県に。
兵庫県に。
私は小学生の頃開きの靴買ってました。開きは靴だけではなくいろんなものを売っているので、社会人になっても一度通販を利用したことがあります。これを言いたかったんです。一度兵庫県の店舗に行ってみてはいかがですか。大きなお店で子供の頃ワクワクした思い出があります。公開収録行きたかったのですが仕事が入ってしまい行きません。第2弾公開収録を楽しみにしておりますと。ありがとうございます。
開きプライドをね、踏みにじってしまい、
いやお前開きのこと語ってっけど何にも知らねえじゃんっていうお怒りのね。
ああなるほどね、
うん、
あるんだ、
まあ、それ夢のようですよね。開きの靴が並んでるわけでしょ。
間近で見れるんですか開きの、うん、
だってあの ABC マートとかさ、うん、アトモスとかさ、そういう靴売ってるお店入ってみたらテンション上がるもんね、やっぱカラフルで。
わかるわかる、
うん、まあ、開きはカラフルではない。
いやカラフルですよ。
あそうですね。
靴だけじゃないことは知ってましたけど、
ねうん、俺もなんかな
の
カーテンとか売ってんだよね。
カーテンとかも売ってます。もう
ホームセンターみたいなことかな。
あのよろずや、本当によろずや何でも売ってるっていう
と、天下取る、
天下取るね。
CM、まあ第2回の公開収録があるとしたら兵庫県でしょうね、うん、
開きで、ね、
開きのだって、オープンスペースでしょ。
オープンスペースでね、
買い物来たお客さんにも聞いてもらってね、
うん、
謝ってもらっていい、
いやだから本当に、すいませんでした、
はい、
本当に開きプライドをね海に
行くのね
ってしまって、
え行くのね
本店に、
うん、
いや通販で買うわ。
でも何かあったら行きたいですよね。兵庫県に行った場合は、
あ兵庫県行ったらまあ、うん、聖地巡礼で行きたいですよね、うん、
ソフトクリームとか売った方がいいかもしれないですね、イケアみたいに。
まあまあそういう路線もあるでしょうね。ねるねるねるねさんからいただきました。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。
はい、こんばんは。
ハンニバルレクチャーでの楽しそうな2人の声を聞きながら寝落ちするのが習慣となりました。毎晩お世話になっております。私は本編殺人鬼紹介の中で引き金先生が歌う歌に笑いをこらえられません。アドルフ・ルートガルド編での、アドルフは悪いやつ、奥さん茹でてソーセージからの先週のロドニー・アルカラ編の こんな歌あったっけ、殺したい焼けた死体を食べたい、
歌いましょうかよかったら、
ええ、
殺したい焼けた死体を食べたいってやつですね。
屋台聞いてるんですか。なんだ、ヘビロテです、大好き。資料、資料収集と大変なこともあると思いますが、 お体に気をつけて頑張ってください。これからも素敵な番組を楽しみにしています。いつもありがとうございます。20代後半女より、
なんで皆さんその自分の年をなんかね悪いことのように、お前らストライクゾーンじゃねえんだろうみたいな感じで言ってきますけど、僕は全然どっちも好きですよ。30代女性も20代後半も、
羞恥心をね傷つけながら言うっていうね。
20代後半はさすがに全然ありでしょ。
え？
下じゃないですか。
いやいやもう年金じゃん。年金。
うん、
あの歌が好きだと。
ああ。
ネタが。
アドルフは悪いやつ。奥さん茹でてソーセージってやつですね。
ええ。
だこれはだから今後毎週歌ネタ入れていきますよじゃあ。
いやいやいや、これ隣で聞かされてる方はちょっとたまったもんじゃないんですけどね。
あ、そうなんですか。嫌なんだ。
越しだからいいんじゃないですかこの。
ああ、マイク越しにね。
マイク越しだから、うん、
いやいやよかった
ら。隣だとね、
あの耳元で
なんかデブが言ってんなみたいな。
まあ、太ってないですけど。
いや太ってんだよ。
ありがとうございます。サムさん。引き金さん、黒猫さん、はじめまして、サムというものです。暇つぶしにポッドキャストをいじっていたら大きな目のアイコンが目の前に出てきて興味本位に聞いてしまったのが運のつき、沼にはまりました。お二人の会話を聞いていると、水魚の交わりのような間柄だなと感じました。早速ですが、
いやいやどういうことですか。
わかんないです。古語ですかね。早速ですがヨアヒム・クロールの回聞きました。私はとても共感しました。私の性癖はダッチワイフではないのですが、オナホールが好きなんです。なぜオナホが好きなのか疑問に思うかもしれません。童貞だからとかそんな安い理由じゃありません。私は人外が好きなんです。現実に存在しないあのオナホの構造が私の性癖にぴったりなんですよ。なので公開収録に行くことができましたら、ヤリチン黒猫さんに私がおすすめするオナホを持っていきます。ではあ、よかったじゃないですか。
助かるわ。
よかったじゃん、差し入れがどうのって言ってたけど、
一回失敗してるんだね、テンが。
全然気持ちよくないって前言ってましたね。
剥がしちゃいけないシール剥がしちゃったんで。なんでその人外が好きなんですって、やばこの人。
いやいるんですよ、だから
人外
デンドロフィリアって言って、あの大木に射精する人とか、あのラバースーツ、最近ね話題になってましたけど、そのラバースーツに着てるだけで興奮するとか、
なんか聞いたことある、
うん、
ものでしょ、もうトラックとか
バイクとか、
はいはいはい、そういうことか。
バイクに乗ってる、その僕前付き合ってた子が750cc のバイクに乗ってる女だったんですよ。
すごい女です、
ね、いるじゃないですか、革パン履いてブーツ履いてみたいな、はいはいはい、ああいう子でなんかすっごい可愛がってるんですよバイクを、うん、
そりゃそうです
ね、ワックスかけてみたいな、
はいはい、
あれはね完全に男として見てますね、うん、
男性器はどこになるんですか。じゃあ
またがってスリスリしてると思うんですよ。
ああ振動でね、
うん、
ああなるほどね。
だからその街行くバイカー女子いるじゃないですか、ええ、俺結構そういう目でバイクを見てると思う。
いやそれは偏見ですよ。
いやほんとほんとほんと、だっておかしいもん、必要ないもん。
いやいや
7班のバイクって
、いや別にねバイク好きなら別に普通なことでしょう、ね、
やっぱ72時間のドキュメントでこの間バイクショップやってたんですけど、ちょっとおかしな人ばっかりだもんね、
いやいやバイク批判やめて
もいい。バイク乗りはでも、あの本当に僕あんま好きじゃないんですよ。あの大通りに住んでるんで、夜中にうわーみたいなのがあるんですよ、
まあまあ、
ね、あれ鬱陶しいじゃないですか。
それはもう排気量がでかいんだからしょうがない
ちょっと人に迷惑かけてるってこと分かってんのかな。
原付きならいいってこと。
どうですか黒猫先生は。前聞いたことあるかなこれ。人間以外で興奮する。僕ら二人ともオーナーホールは使いませんけど。
使わない、
うん、ちょっと大きいん
だ。僕はあの買わない、買えないだけです、
うん、ちょっと大きいんだね二人とも、う
ん、何が大きいんだ。まあまあ、
あこれちょっと入れたいなとかないよね。
ないですね。
ね、なんか昔よくこんにゃくとか、
あ
カップヌードルって聞きましたけど、はいはい、やったことはないですね。
あないですか、
うん、あれ。じゃあ次のメール次のメールいきましょうか。オナホじゃ受付中と、
そうですね、
はい、
匿名希望の方、
はい、
毎週ハンニバルレクチャー博士を楽しみに聞かせていただいております。違うポッドキャストでクレプトマニアの方をゲストに呼んでトークしていたのですが、その方が弁護士から幼少期に頭を強く打ったことがありますかと聞かれたそうです。クレプトマニアの方を専門に弁護されている弁護士事務所らしく、幼少期に頭を打ったことがあるか否かがかなり重要だとそのポッドキャストで語られていました、うん、現にそのクレプトマニアの方は幼少期に頭を強打したことがあるとのことで、それが原因の一つであると言われたそうです、うん、ハンニバルレクチャー博士でもたびたび頭を強打したシリアルキラーが出てきますが、やはり関係性があるんだなと感じました、うん、ちなみにそのポッドキャストでは AV の出演経験もある現役のソープ嬢をゲストに呼びトークしている回もありましたよ。
お
お、
聞きたいね。その後半のところだけ聞きたい、
AV の回だけ聞きたい
です、ね、聞きたいですけどね、
はい、あの PC 原人
いわゆる、ねですね、いわゆる PC 原人タイプの殺人鬼ですけど、僕ね結構前にハンニバルレクチャーでエゴさしてたんですけど、
はい、
あの脳外科医の人がこのポッドキャスト紹介してましたよ。
どういうつもりです
か。あの殺人鬼は、
ええ、
あの幼少期に頭を打ったことがあるってハンニバルレクチャー博士でもよく言われているって脳外科医の人
が、
あのブログに書いてましたよ。
お
墨付き、
いやいやいや、
うん、
医学的にもお墨付きと、
だ本当に多いからね、そういう人がね、あの脳に腫瘍がある人が、
うん、
銃乱射したとかいう事件もありましたし、
本当にね、
うん、まあ、頭壁っていうのはちょっとね、
ちっちゃなお子さんがいる方はね、
うん、
気をつけないと、
はいはいはい、本当何でも、ね、本当全部のメールに下ネタで返して申し訳ないんですけど、俺この間、声優で買い物してたんですよ、
はいはいはい、
そしたら中学生ぐらいの女の子が、
うん、
お菓子をポケットに入れたんですよ、
うん、はいはいはい、はい、まあ、一旦入れたのかな、
キョロキョロ したところに俺そのレーンに入ったから、その棚のレーン、キョロキョロし終わって誰もいないと思ってお菓子をポケットに入れたんだけど、
うん、
その瞬間俺 見ちゃったのよ、
はいはい、
で俺が来たのを確認して、
うん、
ダーって階段で降りていったのね、
うんうん、何にもならないんだ階段は。
階段だって声優だもん。
ああそう、
うん、でお菓子だし、
うん、
バーって出てったんだけど、うん、あれ脅したらなんとかできたなと
思って。いやいやいや何を要求するつもりだ
よ。まあまあ、まあ、しいでだからああいう時ってでもその痴漢された女の子じゃないけど、うん、あの動けないですよ。
ああ
その万引きした人を見ても、うん、そんな正義感出すわけにも脅すとかも絶対できない。いやいやいやってなって終わった。
気持ちよくなって
る。いやそういうああじゃないけど言える、う
ん、だから店員さんに言えばいいんじゃないの、あの子がちょっと あの入れてたんです
けど、まあ、100% じゃないっていうのがね、
ああ、うん、確かにね、でか、うん、確認してなかったらえらいことだしね。
そうだって家から空き箱持ってきただけですけどみたいな、
あ
逆トラップの可能性もあるわけ
だ。ああまあね、
そう、
まあ難しいところですよね。
言えます、うん、
いや言えない、言えないな。
本屋さんで小説のコーナーで、あの官能小説のコーナー、うん、俺、まあ、知らずにそのコーナー行ったんだけど、官能小説、いや知らない、さすがにまだそこ行ってないです。官能小説読みながら、ものすっごい膨らんでるおっさんいた
の。もともとでかいんじゃない。
違う、もう読んでんだもん。
読んでんの、
うん、ふがふが言ってんだから。めっちゃ膨らんでました
よ。そういうコーナーじゃないんだけど、
うん、 だ言えないよ、逃げるしかない。俺はもう本当に弱い人間だから、万引きした女子中学生見ても興奮してるおじさん見ても俺はもう本当に逃げるしかない。
興奮してるおじさんにはなんて言う、
ちょっとやめてくださいよ。
いやいや
女の子も来るかもしれないんだからっつって。
ああ、まあね、
まあ、下手したら左手ポケット入ってたんじゃないかな。
いやいやいやいや、
はい、うん、黒猫先生だから言ってください、注意してくださいよ、痴漢とか見つけたらね。
いやー、
それもプレーの可能性あるしね、カップルの、うん、栃木県ネギ坊主さん、あ、これは言っときたかった俺、はい、痴漢で困ってる女の子は、リュック背負ったらよくないって俺思ってるんですよ。
いやいや関係ないですよ。
背
負ったって、
リュック背負っ、下げ目のリュック背負ったら解決するんじゃないかなと思ってますけど、栃木県ネギ坊主さん、引き金先生、黒猫先生、こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。先日アメリカで事件から27年目にして殺人ピエロの犯人が捕まりましたが、お二人の注目している未だに捕まっていない殺人鬼がいましたら教えてください。また引き金先生、黒猫先生が完全殺犯罪殺人をするとしたらどんな方法で行いますか、よろしくお願いします。
お、
まあ、ちょっとね、昨日ああいう大事件がありましたから、座間市のちょっとね、不謹慎っちゃ不謹慎ですけど、
一駅しかね違わないからね、うちの実家とね。
え、そうなんですか。
ざまでしょ、はい、一駅で行けるんで、近場で起きたなと
思って、あそこかっていう、
うん、
ざまで育ったってことですね。じゃ
あ、いや、ざまでは育ってないんですけど、まあまあ近いっちゃ近い。これはもうレジェンドですよね、このあのざまの人はね。
ちょっとね、なぜクーラーボックスを廃棄しなかったのかっていう疑問はありますよね。
首に囲まれながら生きてる、うん、あの生活してる、
ね、それが落ち着くってことだよね。普通それが怖くなって山にクーラーボックス捨てるじゃないですか。
うん、見守られてるってことなん
ですね。そうそうそう。で、今の時代やっぱりさ、そのいろいろ掘り出されてさ、
うん、
被害者の八王子の女の子のツイッターのアカウントとか、その犯人が立てた2ちゃんのスレッドとか出てて、
うん、
本当かどうか分かんないですけど、
はい、
こうリアルに目の前にこう出るからドキドキしますね。
まあ、やり取りはね、
うん、そうそうそうそう、お二人の注目しているいまだに捕まっていない殺人鬼っていうのは難しいですけど、
捕まっていない
殺人鬼、あの二人がやる、もし完全犯罪するとしたらどういう方法で行いますかって、こいつ殺す気なんじゃねえの。
何が
ネギ坊主、
あ、参考にしようとして
る、うん、
ええ、
僕は前も言ったように、最善の策、パーセンテージを少な、どんどんどんどん減らしていきたいので、例えばそのレアなスニーカー履いたり、そういうの絶対気をつけたいよね。やっぱ開き、
開きは履けないってこと。
いや、履く履く、開きとか
レアじゃないじゃん、
ユニクロとかそういう、うん、どこにでも売ってる靴で反抗して、で、あと髪の毛から捕まったりするんで、まあ、スキンヘッドにして、
ほんまできるんですか。
はい、でパーセンテージ落としたいよ、とりあえず変装して、
ええ、
ひょっとこみたいな口で家を出る。
いやいやいや、それさ下がってんのかな。
例えばそのちょっとレアなリュックサックとか、ええ、ダメ、全部も全身ユニクロにして、
ええ、
どこにでもいる人間になって、
うん、
あと何があるかな。雨の日っていいんでしたっけ、悪いんでしたっけ。
雨の日は足跡残っちゃうからね。
そうか、
うん、
でも人が少ないよね、目撃の率は下がるよ
ね、まあ、傘とかでね、
うん、だからアスファルトで全部犯行を行って、
うん、いやいや、殺すやつ次第でしょ、だって接点があった時点でもうあれなんだから。
あ、それで言うと僕は接点があったら 100% 捕まると思ってます。
いや、ダメじゃないですか、はい、
だから殺、行き当たりばったりね、違う、殺すのが目的の場合ね、
うん、
そうなるとあの所さんのダーツの旅あるじゃないですか、うん、ああいう感じで本当にランダムな場所に行かないと、
あ、
自分の思考で場所を選んだら捕まりますね。
ああ、ダーツに任せる。
そう、
ああ、なるほどね。村とかね、
うん、あります。
いや、完全犯罪でしょ。うん、あれかな、
まあ、部屋にそのダーツの跡を残して殺人に出かけるんですけどね。
ああ、
いや、そしたら捕まるだろう。
決定的証拠じゃん。
そうそうそう、ここじゃんって。
トリック使いたいですね、僕は。金田一とかさ、
はいはいはい、双子ね、双子を殺すんでしょ。
いやいやいや、雪夜叉伝説とか、うん、橋を、
あれは雪山のロッジ。
雪山のロッジ何です
か。あのクローズドサークル。
ああまあまあまあありますけど、
ね、電話線を切って。
ああ孤立させるみたいなね。
そうそうそうそう。
あまあなんかの金田一くんの23巻とか。
うん、を参考にする。
参考にしてやりたいですよね。
むちゃくちゃですけどね、あのトリック全部。
えいやいやいや理にかなって
ます。ありえねえだろみたいなばっかりじゃんまだコナンじゃない。
いやコナンなんかさ、
うん、
上のあの何重りがさ、
うん、
あの何導火線がついてて、
うん、
時間が来たらその重りが落ちて下の座ってるやつに当たるみたいな。ある
やりやすいよね。
いやいやいや座そこにいる絶対にその時間
都合よくないっていうね。思い通りに
100% なの敵中
相手が思い通りに動くっ
ていう、ね、思い通りに動きすぎでしょ、ね、
あとね俺が思ってたのは自分の顔そっくりな人間とまず友達になった方がいいよね。
ああそいつになすりつけるみたいな。
かあとそいつに映画のチケット渡して、
うん、
映画館行って、うん、行かせてアリバイをもらうって
。ああ、
うん、
いや そいつのアリバイはどうなっちゃう。
そいつはだって
あ関係ない
から関係ないからやってないから、
まあ、アリバイもあるし、
うんまあ、あとハロウィンは確実に殺せますよ。
ああそっか、
はい、僕 見たんだから去年
渋谷でね
包丁を持った155センチぐらいの男見たんだから
いやめっちゃ目立つけど
ジェイソンの仮面つけた。どう見てもあれはイミテーションのナイフではない、うん、出刃包丁を持って歩いてたんだけど、
うん、
おーって思ったのは俺だけ、うん、周りの人はもう普通にスルーしてた、
うんうん、まあまあその殺す日も大事ですよ、うん、それは
逃げれますからねハロウィンだとね。はい
はい
俺ですか。
匿名の方からハンニバルレクチャーを2ヶ月ほど前から聞き始めたものです。先日のナンバー163のエンディングで引き金先生が語っていた乃木坂の46という数字の説あながち間違ってないんじゃないかと思いました。ああいう組織って名前に細かい意味付けをするの好きそうですし、うん、何の意味もなく46とつけたわけでは絶対ないと思います。彼女らのクリーンなイメージの裏に食人などの不穏な意味を持たせるみたいな感じも中二っぽくて名付ける側は喜びそうです。もしかしたらソニーも引き金先生の説を聞いてバレたと思っているかもしれませんよね、
うん、
っていう。
まあね合ってるからね、
うん、いやいや確認のしようがないですけどこれは46ねソ
ニーで46ですからもう
100% なんだよ、ね、いや絶対違えだろうよ
100% なんだよな。
イメージが悪いだけだろこんなの。
いや足かせそれはバレないようにしてるもん。うまいよね
いやいやうまいよねじゃなくて何もいいことないです
ねそうなんじゃないかって思わせるだけでもちょっとね面白いですけど。
そんなことより、
ええ、
平手ちゃんのメンタルが心配だよ俺は。
平手ちゃんはだって絶対にやめられないからね
なんでですか。
いや平手ちゃんがいなかったら、
ええ、
そのボーカル的な意味でも
だってセンターに選ばれた時のリアクションおかしいでしょ、
うん、おかしい
みたいな。
あの東京アイドルフェスティバルでパフォーマンスしてた時の平手ちゃん常に下向いてました
なんでだよアイドルになりたかったんじゃない。
タオルで顔隠してましたけど
いやいやもう仮面取られた時のライガーじゃないか、
あのだってセンター以外の子って、言ってみたら休めるんですよ。
あ
センターの子は休めないんですよ。だから前田敦子しかり、うん、大島優子しかり。
でも3列目とかも嫌なんでしょ。
いや
後ろすぎて
やだ。でも3列目は休める。
ああ休める、
うん、しょうがないよね。センターになったんだったら受け入れるしかないですよね。
受け入れるっていうかなりたかったん
ですそうですね、あかりさん、ビッグママことあかりです。パンツの真相を読んでくださってありがとうございました。あのパンツを盗まれてパンツが返ってきたってい う、
はいはいはい、
でそれがちょっと障害を持った方だったっていう、ね、はい。障害貧困ネタにしにくいこの話を一体どうやって面白おかしくするのかと思いきや、新コーナー設立とは。さすが殺人犯を人気番組に使うお二方です。ますますファンになりました。そういえばノートのタイトルですが、私は買ったものすべてにタイトルを付け直しました。手間ですけど始めてみるとアルバムをめくっているみたいで楽しかったです。今後の配信も楽しみにしています。
まだ治ってないですかノートの、
はい、あれはは
いじゃないんだよ
あれはあの皆さんの手で
いや
可愛く
手間
いや可愛くなんだよそれが愛情が入って
やだわ、
うん、点数つけてもいいしねナンバー87 52点みたいな
ややこしいややこしいもう、
まあ新コーナーを作るとはって言ってますけど、パンツのコーナーはもうフェードアウトしてます一通もメール来てませんから
普通ね、
はい、
まあ、稀なことですからね、
うん、
パンツが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。美馬さんからいただきました、
はい、
今回の椅子使い仕事の帰り道に満喫しました。パンツの話楽しんでもらえてよかったです。
この方が唯一パンツのコーナーにメールをくださった方ですね、
ええ、あ、はい、前に送ったメールちゃんと送れてなかったかな。まあ日垣先生が興奮してくれたなら読まれなくてもいいかって思った直後、ビッグママさんの話が来たのでもしやとそわそわしていました。しかしビッグママさんの話が衝撃的すぎて途中から違う意味でそわそわしてしまいました。警察の話によると、何短時間の犯行は家を出るところから見張られていた可能性があると言われました。そんなことあるんですね。いろいろ話したいことがあるのですが長くなったので今日はこの辺で。楽しい時間をいつもありがとうございます。参考になるか分かりませんが男性のパンツ使用済みパンツと自分の使用済みパンツは好きです。
どういうこと。
来週もお二人の声聞いて1週間頑張ります。
はい、
あれ
なんかどういうことですか。
があるんですけど、
はい、
今週もお疲れ様です。
あ、2通くれたんです、はい、
いいですか、
はい、
美馬さんから、今週もお疲れ様です。今日も帰り道に楽しませていただきました。なかなかパンチのある殺人鬼でした。シチューの中の手にはハンドル取られそうになりながら帰りました。一人遊びのお話してたので黒猫先生との笑い話にでもと思いメールしました。男性の中ではあるあるなのでしょうか。男友達に中学高校時代のアルバムを見ながら女子全員を一人遊びで制覇したという子がいました。可愛くない女の子の方が気合が入るそうで自慢げに話していたのが印象的です。彼は一人遊びに挑戦的な子でいろんなものを試していました。一番大変だったのはの問いに食パンと答えた時には腹を抱えて笑ったのを覚えています。また来週も楽しみにしてますね。できれば火曜日も。ああ、ビジネス書のランク入りで、論理的思考力を鍛える33の思考実験という本があって、それこそテセウスの船などのパラドックスを使った思考力を高める本なんです。私たちリスナーはラジオで学ばせてもらってるなとランキング入れ替えながら思いました。
はい、
っていう。
ありがとうございます。
ええ、
長文ですね。
一人遊び
オナニーの話をしてた回があって、自分の友達に何でオナニーしてんのって聞いたら、卒業アルバムでクラス全員でやったり、クラス全員女子全員でチャレンジしたり、 あと物を使うんであれば食パンに穴を開けてやるって。でさっき言って
た話、4枚切りでねやる
って。それ知らないですけどやってるんですか。
いやいやいや、
4枚切りのあの白い中のパンのところに穴開けるの、それとも4枚切りのパンで挟む
穴は、あの穴を
開けるんですよ。パンでサンドイッチにするってこと。
なんでサンドイッチってどういうことですか。
4枚切りのパンっていうから。
前もって穴は開けないですよ。
開けないですか。
開けるんです。
物で穴を開ける。
開ける、そうそうそう、
処女膜を破る。
そうそうですよ。当たり前じゃないですか。
いやいやいやいや、やってないでしょ。パンでは
パンではやってない。4枚切りではやってないですよ。
何でやったの。何でやったんですか。俺食べ物を使うっていう考え方がないのよマジで。
一斤
一斤って。
食べ物ではやったことないんですね。
ないですよ基本。
あ、
はい、
いるんだね。
それ若い頃だ
よ、ね、若い頃ですね。
一斤っていうの
は若い、
ね、黒猫先生が食パンを買ってるところは俺見たことあるんだけど。それは若い頃の話、
ね、若い頃の話です。それはそうですよ。
なんか不穏なんだよな。美馬さんね、このメールくれたじゃないですか、1通目の長いメール、でその次の週聞いてこの長いメールくれたんですよ、でこのメールくれたのが3ヶ月ぐらい前なんですよ、だからすっごいブームだったんでしょうね、美馬さんの中でハンニバルレクチャーが。
あー、なるほどね。
でもうメールいっかなっていう、2週連続でくれたのに、あれって思いますよね。 こっち側的には。いや、いいんだけど、
いいじゃん、
全然
そんな3週連続も送ってらんないです。
2通もこんな長文もらえたらいいんですけどね、はい、というところで、あの長くなってるんで、
はい、
前半はじゃあこの辺で、
はい、
はい、どうでしょうか、どうでしょうか、
何ビジネス書も、ビジネス書に関してはどういうことだったんですかね、これは
テセウスの船とかだからやっもう一回好きですってことでしょ、あのコーナーが。
そんな人いたんだね。